山内真理子月曜日のつぶやき。
ここからはスタジオ部員の山内真理子さんのコラムのお時間です。本日は東京都美術館で開催中の展覧会岡本太郎についてですね。
はい、すごいヒットしている展覧会で、はい、私が行った日も平日だったんですけど、すごいお客さん入ってました。はい、岡本太郎、もちろんね、名前知ってますよね。はい、で作品も代表作いくつかご存知かと思います。
はい、5個ぐらい挙げられる。
あ、5個も挙げられる。
挙げられる。
本当？はい、言っていいですか？はい、どうぞ。
太陽の塔、
はい、
母の塔、
ほう、
午後の日、
ほう、
若い日、
ほう、
椅子のあ、顔のある椅子、
すごい。
顔のあるグラス、
ほう、6個、
六個いったね。
すごい。
カッパ、
あ、ね、こう行くね。いや、なんかでも一般的には、1970年の大阪万博の時に作られた太陽の塔、はい、あと2008年から渋谷駅に設置されている明日の神話、あの2つが作品としてはやっぱりすごく有名 であとは名言、芸術は爆発だで有名ですよね。で有名なんだけども、作家の名前が分かって知っていて、代表作も知ってる、みんなが知ってる、国民的に知ってる、知られているってだけですごく特別な芸術家ではあるんだけども、実はね、全貌を知っているかって言われたらそうじゃないなと思って、私もまとまった展覧会で作品を見たりはしたことがなくって、実はっていうのも岡本太郎作品って川崎市岡本太郎美術館と、あと青山にある岡本太郎記念館、ここの2つがほとんど所有してるんですよね。で岡本太郎生前に自分の作品売らなかったそうで、散逸していないからほとんどがここにあって、で今川崎市の、ね、岡本太郎美術館が工事で休館中ということで、こうやって大規模展覧会として回っていて、この機会で初めてやっと、身近に岡本太郎展っていうものを、見ることができたなっていう感じです。で岡本太郎展、まず入るとなんか最初に、ね、プロローグ的なフロアがあるんですよ。入ってすぐのワンフロアがなんかぶち抜きというか、展示室の中いっぱいに彫刻作品と絵画作品がわーっていろんなところに並べられていて、順路がね、そこはないんです。ここからどうぞみたいなのがなくって、好きに動ける、どこからでも見て大丈夫っていう形になっていて、写真撮影もね、OK で、作品によるんですけども、あとこう身を乗り出したり、あとこう彫刻作品の上にカメラ、スマホが来たりするような、そういう危険なのはもちろん NG なんだけども、一応基本は写真撮影 OK ということで、私もこれ写真撮ってインスタに上げたりしてたんですけども、確かに岡本太郎が今生きてたら SNS のことめっちゃ面白がりそうだな、
確かに、ね、
TikTok やってそうみたいな、なんかそういうイメージちょっと勝手に抱いてて、なんか撮影禁止とか、なんかそういうね、ケチくさいことは言わなそうな人だなっていうのは、なんかイメージだけでももう醸し出されてますよね。で、それが、来場者にもすごく、作品からこう醸されるイメージ、雰囲気だけでも鑑賞者一人一人の態度にね、それがこう出てた気がして、なんかその最初のフロアでね、みんななんかすごく楽しそうに写真撮ったり、
テンション
上がってる感じがすっごいしたんですよね。なんかその岡本太郎っていう、芸術家のキャラクターがとか、あと作品が出しているもの、その自由さとかパワフルさみたいなものがすごくこう鑑賞者の態度に反映されていて、リラックスして楽しんでる、これ日本の美術館ではなかなか感じられない、逆なんですよね。すごいみんなシーンとしてね、静かにしなきゃっていう風に思っちゃいがちなんだけども、そうじゃないパワフルな感じが出てて、別にうるさくしてるわけじゃないんだけどもね、すごくこうなんか、あ、いい空気みたいな、外国の美術館に来たみたいみたいな、なんかそういう雰囲気を出してくれていたんですね。で、次の章からは全6章 の展示が始まっていくんです。あくまでそこのフロアはプロローグ的だったんですけども、岡本太郎1911年生まれ、明治44年生まれなんですね。結構古い昔の人、なんかすごくこうずっと現代的なイメージがあったんだけども、実は 明治時代に生まれた方 で、あの第一章にはね、その生い立ちとかそういうのがわーって展示されていたんですが、あの高校時代に描いた絵っていうのがあって、なんかそれはね、ボートレースの対抗試合に負けた悔しさを題材にして描いてるっていうそのテーマも秀逸だなって思ったし、なんかその、まあ、なんてことないちっちゃい、なんかそこら辺のこうスケッチブックか何かに描いたような作品なんだけども、それでもちょっとこう後の岡本太郎作品っぽい構図が感じられて、あ、やっぱなんかすごい天才だったんだなって思うんですが、でもね、天才がまあ何もせずに天才になったわけではなくって、あのここからすごくこう、あの自分を深める、向き合うみたいな時間に突入していくんですよね。10年間くらいこの方戦前パリで過ごしてるんです。あの19歳の時から29歳くらいの時までね、あのパリに行ってて、あのっていうのも、あの彼実は2世で、あの父親が岡本一平っていう漫画家、すごい戦前有名な漫画家で、母親があの岡本かの子っていう小説家、有名な方で、どっちもすごい有名文化人なんですね。まあ、なんかその一応はコンプレックスもあったみたいで、まあ、10年間くらいパリですごくこう一生懸命こう自分自身を深めるようなことをしていて、あの絵の勉強を、まあ、もちろんするんだけども、途中からパリ大学に行ってね、マルセル・モースっていう方のもとで民族学を勉強したりして、ものすごい学級的なんですよね。で、最初に言った、作品を売ってないっていうところも、なんか自分の作品を売ってしまったら、公開されなくなっちゃう、あの人のね、こう人の家にこう収められちゃって、パブリックなものではなくなっちゃう、人に見られなくなっちゃう、それが嫌で売らないとかで、逆にパブリックアートをどんどんやっていたっていうところも、なんかすごい思想を感じるじゃないですか。なんかそういったものの考え方みたいなものは全部パリ時代に培ったんだなっていうのが分かって、で、あと戦争があるから、まあ、20代ずっとパリで過ごしたんだけども、その後中国戦線に出兵させられたりしていて、で、ようやく、まあ、戦争が終わって日本にようやく戻ってきて、19歳以来ですよね、腰を落ち着けて芸術活動できるようになったのが35歳の時って、
ちょっとやや遅咲きとスタート、
そう遅咲きっていうのもあるし、あとね、前半生で外国人の目、外国人っぽい視点をもっ培っていたんだなっていうことが分かりました。なんかそれさっき最初のフロアでちょっと日本の美術館にはないような空気感だったって言ったけども、なんかそういうその日本人の殻を突破してくれるようなものをすごくこうこの時代に磨いてたんだなって感じがして、で、あと一番その太郎が外国人っぽい視点を持っていることによって、物の見方を変えてくれたのが縄文土器。その頃までは縄文土器工芸品というかね、あんまりこう美術作品とかとしては評価されていなかったんだけども、岡本太郎が東博で縄文土器見て、なんだこれはみたいな感じで、すごい美しい、これは美しいみたいな感じですごい熱烈な論文を書いて、それによって、あ、これ美しいものなんですねみたいな、なんかそれまで日本ってやっぱわびさびというかね、どっちかって言ったらそっちを評価するものが主流だったけども、そうじゃないパワフルな原初的なものの良さを太郎が自分の言葉で発表していったから、すごくここまで広がったっていうのがあります。なんかやっぱりこうついついちっちゃくまとまりがちな、こう従順なところのある日本人を揺さぶる存在に自らなっていった方なんだなっていう、なんかそういうその改めてリスペクトできる、なんかすごい有名なんだけども、有名すぎて意外とこう過小評価もされてきたのかなっていうところがあるので、なんかそういう新しい魅力をね、見つけられる展覧会でした。あと安倍貞夫さんの音声ガイドめちゃくちゃ良かったです。なんかちょっとね、ちょいちょいモノマネしててすっごい似てるんですよね。行かれる方ぜひ音声ガイド、はい、
なんかいろいろとね、新しい展覧会ですね。東京都美術館で展覧会岡本太郎、12月28日まで開催されています。山内真理子月曜日のつぶやき、このコラムはポッドキャストや YouTube でももう一度お楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。